君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
毎日200人の外国人が出入りしている場所が豊橋にあります。しかも天白で。義歌隊の留学生は今200人、中でもマレーシア国籍の学生は60人と最大です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大留学生の生の声を紹介。建築都市システム学系学部4年生リムジアエンさんを紹介します。
リムさんはどこの国から来たんですか？
マレーシアから来ました。
マレーシア、
はい。
日本に来て何年ですか？
日本来てから今年は5年目に入ります。
5年目。
はい、最初に来たのは、同じく愛知県の豊田市ですね。
豊田市。
はい、
豊田市の学校に行ってたんですか？
そうですね、豊田高専で3年次編入しました。
あー、豊田高専に3年生として。
そうですね、はい、
と高専ですから3年生4年生5年生まであるわけです。
そうですね、3年間ですね。
3年間で卒業して。
そうですね、
豊橋に来た。
そうですね、はい。
豊田高専に行っていて豊橋技術科学大学に来たっていう学生さんは決して珍しくはないと思うんですけれども、はい、出身はマレーシアなんですね。
そうですね、珍しいですか。
え、マレーシアの留学生もたくさんいますよね。でも
そうですね、まあ、高専とかも大学とかもたくさんいます。
やっぱり同じ国から来てくる人がいると嬉しいですか？
まあ、少し安心できますが、うん、やっぱり日本の留学生活も、体験したいですから、
まあ、あんまり意識してない
ですね。そうですね、特に、まあ、メリットとか、まあ、あまり特にないですね。
たまにでもなんかマレーシアの話で盛り上がったりとかしないですか？
はい、たまに、まあまあ、そういう時ホームシックの時がもうそういう役に立ちますが、う
ん、それは寂しくなる時もありますよね。
そうですね。
なかなか帰れないですよね。だって
そうですね、もう1年間、まあ、長い休みしか帰れないですね。
だって豊田高専に来た時は、
はい、
年齢は何歳だったんですか？
19歳。あ、
19歳、
はい、
ね、まだ10代で、ということはマレーシアで高校を卒業して、
はい、
トヨタ高専に来たんですね。
あのマレーシアの高校を卒業してからすぐ日本に来てじゃなくて、1年半ぐらいであ の留学ための予備校に通いました。
あ、日本に来るための勉強ですか？
そうですね、主に日本語勉強と高専の 1、2年と相当する、あ、そういう勉強をしました。
あ、じゃあマレーシアで通っていた高校は別にこう高専のような勉強をする高校ではなくて。
あ、そうですね、はい、
普通の勉強。
普通の、そうですね、マレーシア式の教育勉強の勉強ですね。
でもなぜ日本の学校に行こうという気持ちになったんですか？
まずもマレーシアにいてやっぱりもう十数年マレーシア教育を受けましたんですけど、うん、毎回ちょっと新鮮感ある日本の教育も受けようかなと思って日本に留学すると決まりました。
リムさんの周りの人たちは、
はい、
そうやって海外に留学するっていう人はたくさんいたんですか？
あ、少しいますね。
あ、その影響もあったんですかね。
あ、そうですね、
海外でも勉強したい。
そうですね、まあ、それは、まあ、小さい時からの夢でしたですね。
小さい時から思ってたんですね。
はい。
あ、じゃあお父さんやお母さんも別にびっくりはしなくて。
あ、そうですね、びっくりしなくて、まあ、サポートしてくれましたですね。
うん、日本に行こうと最初から思ってたわけじゃないですよね。
最初はもう日本より少し、まあ、自分が知ってた欧米の方に留学しようと思ってました。
うん、それが日本に来ることになったのはなぜなんですか？
に 日本に、留学になったのは、
うん、
まずは、
本当のことを言ってくださいいいですよ、あのみんなね本当のことを受け入れましょう、
はい、編集できます
、うん、編集します
、まずいくつの国にその留学の応募しましたんですが、
うん、
で当時に日本の方に留学スタンスを与えてくれました。
あ、日本がじゃあおいでって言ってくれたわけですね。
そうですね。
それまで日本っていう国があるのは知ってたんですか。
あ、知ってたんですけど、
うん、
同じアジアの中にも、他の国と比べたら比較的に自分がに日本に対する理解度は低いかなと思って、あ、まあ、日本に留学することはいいチャレンジと思っていますので。
日本についての知識っていうのはあんまりなかったんですね、はい、
そうですね。同じアジアですけど、うん、まあ、日本人の意識がかなり違うところは聞きましたので、
うん、
まあ、その時はちょっと少し不安がありましたが、
変な人たちばっかりだったらどうしようとかね
いやいやいや、そういうわけじゃないですけど、はい、
どんな国だと思ってました。
かなり真面目くて、うん、一生懸命に働いてるとか勉強したりする国だと思ってたんですけど、うん、まあ、きちんとしてる国だと思います、
ね、来てみたらちょっと違いましたね。
まあ、予想と少し違いますが、まあ、
うん、
まだ他国よりも頑張ってる国とかあります。
真面目な国ですかね日本は。
真面目で働いたりまあ勉強したりしてます。
そうですか。真面目な国なんだそうですよ皆さんねあのリムさんの期待を裏切らないように気をつけてほしいなと思いますねリムさん、リムジアエンさんという名前なんですけれども、はい、これファミリーネームはどれになるんですか。
ファミリーネームはリムですね。
リムさん、はい、ね、ファーストネームは
でジアエンですね。
あ、ジアエンさん、
はい、
ファーストネームがジアとエンと2つあるんですね。
あ、普通の名前はジアエンで、ジアエンのそのままで呼ばれることは多いですね。
ジアエンで一つの言葉なんですね、
はい、そうですね。
間が空いてるので二つの名前なのかなと思ったんですけど
そういうわけじゃない。
そういうわけじゃない、
はい
はい、
普通に私は中華系ですので、うん、普通にあの日本と同じで名字と名前で、名字はリム、ジアエンは名前ですね。
あ、リムさん、あのマレーシアから来てるんですけれども、はい、中華系のマレーシア人。
あ、そうですね、マレーシア中華系ですね。
マレーシアもいろんな民族の人たちが住んでる国なわけですか。
あ、そうですね、まあ、日本の人口の約4分の1の人口に80以上の民族が住んでて、
日本の4分の1なんですか人口は。
そうですね。
っていうと3000万人ぐらい
ですね。その中にマレー系とか中華系とかインド系といわれる、三大民族の他に、まあ、いろいろ民族も住んでいます。
マレー系がやっぱり一番多いですよね。
あ、そうですね、人口の 65% ぐらい、
うん、65% がマレー系、
はい、
中華系は。
中華系は、まあ、約 25% ですね。
25%、はい、あとインド、
インド系ですね、まあ、大体、まあ、8% とかぐらいで。
あ、もうその3つで 80%。
そうですね、3つの三大民族と言われています。
あとはもういろんな人たちが住んでる。
そうですね、いろんな、まあ、原民族とか。
あ、
はい、
マレー系とは別に、
はい、
原民族の皆さんもいらっしゃるわけなんですね。
そうですね、多く、まあ、森の中に住んでいる人とかいます。
へえ。
言葉も完全に違うところもありますし、
もう通じない、
まあ、通じないところもありますが、うん、近い言語もあります。
公用語は何になるんですか。
マレーシアの公用語はマレー語と英語ですね。
マレー語があるんですね、はい、マレー語と英語。
そうですね、はい、
どっちを使うことが多いですか。
まあ、両方も同じくらいと思います。
テレビやラジオから流れてくる言葉はどっちですか。
マレー語の方が少し多いですね。
マレー語の。新聞や雑誌はどっちで書いてあるんですか。はい、
もうマレー語とか英語とか中国語とかいろいろ言語が書いて
る。いろいろ雑誌も新聞もそれぞれあるんですね。
そうですね。
リムさんは。
私は、まあ、英語の方はやっぱり世界にいろいろところ行っても通じますので、
うん、
まあ、英語の方は 熱心で勉強してました。
中国語は？
あ、中国語も母国語として小さい時から、勉強しました。
でも生まれたのは中国じゃないですよね。
あ、そうですね。
お父さんやお母さんは？
もうマレーシアの、
マレーシア生まれ、
はい、
でも母国語として中国語を習うんですね。
そうですね。
普通に話せますか、中国語も？
あ、普通に話せます、
じゃあこれで日本語も話せるようになりましたしね。
はい。
今いくつの言葉が話せるんですか？
今は、まあ、完全にマスターできたのは、まあ、マレーシア語、英語、中国語と、まあ、今日本語で4つですね、う
ん、ね、4つの言葉が話せるんですね。
そうですね、はい。
はい、という、留学生のリムさんですけれども、今豊橋の技術科学大学の学部4年生ということなんですけれども、建築都市システム工学系に所属してますけれども、
はい、
専門はどういうところなんですか？
専門は社会基盤コースところで、今は都市学の研究をやっています。
具体的にはどんなことをやりたいんですか？
インドのムンバイというところのスラムに起きる問題、例えば水供給システムの、不完全によって起きた問題ですね。
水道っていうことですか？
そうですね、水道とか、まあ、排水、道管とか。
あ、下水道。
そうですね、下水道の。
マレーシア出身のリムさんが日本に来て、
はい、
インドのムンバイのことを研究してるんですか？
はい、あ、そうですね、まあ、発展途上国のいろいろ問題とか、
うん、
まあ、発展する時のインフラの整備してないところのことを、対して関心してますので、うん、
なるほど、
そういう研究をやっています。
もう今その研究を始めてるんですね。
そうですね、今進んでます。
こうしたらいいのにとか。
そうですね、今の、まあ、開発方法を提案したりしてます。
日本に来てせっかく勉強してるので、日本の水道の技術とかそういったことも勉強するんですか？
あ、そうですね、今も、まあ、授業で勉強してます。
水道の技術の勉強っていうのは面白いですか？
やっぱりその水は、山の水とか取って、うん、最後に我々が使うまでにいろいろな整備とか、まあ、浄化するところをしたりとか、そういういろいろな技術がいますので、
うん、
まあ、そういう技術と比較する技術が面白いなと思っています。
もともと山に、ね、流れていた水が ね、
はい、
我々の暮らしに役立つまでの、
は
い、いろんな工夫があるんでしょうね。
そうですね。
あの、水道のこと、水のことをやろうと思ったのは日本に来てからですか？
そうですね、高専に入ってからそういう分野に特に興味が持ってますので。
トヨタ高専で出会って、ね、
はい、
技科大でも引き続き水の勉強をしてるわけなんですね。
そうですね、少し違いますけど、その水の管理の制度を面として勉強してます、ね、うん、
マレーシアに住んでいた頃はそんな水のインフラのことなんて考えもしなかった？
そうですね、もうあまり意識しなくて、
うん、
まあ、日本に来てから自分の国のことを見て、やっぱりそのまま行ってるとまずいなと思ってますので、そういう、まあ、勉強してます。
マレーシアに帰ってからもちょっとマレーシアのいろんな水事情のことがまたちょっと見る目が変わりますね。
そうですね、
日本なんかよく安全と水はタダだと思ってるってよく言われるんですけれども、マレーシアも水の環境はいい方なんですか？
マレーシアも、まあ、東南アジアにまあいい方と思いますが、まだまだ水道水をそのまま飲めなくて、まだいろいろ工夫しないといけないと思います。
水道水はそのまま飲む人はあまりいないんですか？
あ、そうですね、今水道水はそのまま飲めないですね。
日本だとね、
はい、
水道から出てきた水って普通に飲んじゃいますけれども、
はい、うん、そうですね、そっちの方は便利と思います。
それだけみんな頑張ってるんですね、じゃあ日本の人はね。
そうですね。
じゃあリムさんも日本では水道の水はそのまま飲んでますか？
そうですね、まあ、友達はそのまま飲んでますので、それで自分も飲んでますね。
飲むようになりました？
はい。
どうですか日本の水は？
美味しいですね。
もうだからあのトヨタ高専3年生からですから、日本は5年、
はい、そうですね、はい、
もう慣れました？
もうだいぶ慣れました。
最初に来た頃は、はい、いろいろ困ったり戸惑ったりしたこともあったんじゃないですか。
そうですね。でもすぐ慣れました。
びっくりしたこととか思い出せませんか。
びっくりしたことは、うん、まあ、特に問題とかないと思いますが、まあ、もう自然に言うと多分その文化の違いとかですね。例えばお風呂に入る文化とか。
おう、もちろんマレーシアの人もお風呂は入りますよね。
そうですね、シャワーで、個別入りますけど、うん、まあ、日本はみんな一緒に入るのは、
あ、
そういう文化、まあ、慣れてなかっただけですね。
お、まあ、別に日本だって一人で入ってもいいんですけどね。
そうですね。
義科大生みんなでじゃあお風呂行こうかっていう話になった時にちょっとびっくりしたわけですね。
そうですね、はい、友達と入るときに、まあ、最初だけびっくりしたんですけど、まあ、そのことは、まあ、慣れて一緒に入ったんです。
日本では裸の付き合いって言ってね。
はい、
コミュニケーションの一つなんですけれども。
そうですね、
そういう習慣がマレーシアはあんまりない。
そうですね、ないですね。
そういうこうお風呂のお店とか、
はい、
そういうのもない。お風呂屋さんない
ないですね、はい、
家族でも一緒に入らない。
入らないです
ね。笑いながら言ってますからね。よっぽど特別なことなんでしょうね。
そうですね。
もうでも日本式に慣れて、
はい、
ぜひ皆さんリムさんと一緒にお風呂入ってあげてください。そんなところですか、びっくりしたことは。食べ物とか大丈夫でした？
そうですね、まあ、食べ物も逆に和食の方は好きで。
和食。
はい、
もちろん日本に来てから食べるようになりましたね。
そうですね。
好きな日本の食べ物は、
特に好きのは納豆ですね。
納豆。最初はでもちょっとうーと思いましたよね。
いや、もう最初一発で好きになりました。
誰かに勧められたんですか？
いや、もう高専の食堂で出されましたんで、もうその一緒に友達と一緒に食べました。
大概ね、外国から来た人は納豆だけはダメって言うんですけれども。
そうです、まあ、私も意外に美味しかったと思います。
才能があるんですね。逆に僕らにちょっとマレーシアの美味しい料理を教えてほしいですけど、はい、どんな料理が有名ですか、マレーシアの料理は。
マレーシアの料理は有名なのはナシレマックという料理があります。ナシレマック。
ナシレマック。
はい。ココナッツの香りで炊いたご飯ですね。
ご飯。
そうですね。
お米は日本人も好きですからね。
そうです、
ね。それをココナッツミルクで。
ココナッツミルクで作ったカレーペースト、
うん、
その米はパンダンという葉っぱで一緒に炊いたご飯で。そのパンダの香りがあるご飯とココナッツのペーストのカレー、
葉っぱに巻いて炊いたご飯を、
はい、
そのココナッツミルクで作ったカレーソースに入れてかけて食べる、
はい、
日本でいうとカレーライスですかね。
いや、カレーライス、まあ、ちょっと似てますけど、うん、まあ、一回食べてみてください。
豊橋でも食べることはできますかね。
ああ、今水を作ってる店がないと思います、
ね。
はい、
マレーシアの料理が食べられる店って豊橋あるのかな。
もう見つけてないです ね。
ちょっとマレーシア人もまだ見つけてませんから。あったら教えてほしいなと思いますね、はい、
お願いします、
うん、マレーシアは日本より暑いですよね。
そうですね、はい、まあ、一年中夏ですね。
一年中夏、
はい、
冬はない。
冬はないですね。
日本に来て何度か冬を体験したリムさんですけども、
はい、
大丈夫ですか冬は。
まあ、寒さは苦手ですけど、雪とか見たら、まあ、感動しました。
あ、噂には聞いていた雪を初めて見たわけですね、
はい、
豊橋で。
そうですね。
あの、豊橋での暮らしは大学ばっかりじゃなくて、
はい、
きっとプライベートもあると思うんですけど、
はい、
大学以外の時間は何をしてるんですか。
大学以外の時間はアルバイトとかボランティア活動とか、あと、まあ、今豊橋を活性化するための活動をやってます。
そんなことしてるんですか。
はい、
町を活性化させるための活動。
そうですね、今一つやってるのも、例えばあの TEDx っていうイベントは来年度ここに開けるなと思ってます、う
ん、まだやったことのないイベントなんですか。
そうですね、もう手足が初めてのイベントですね。
どういうイベントなんですか？
テクトエクスといういろいろ偉い人を誘って手足でトピックを喋って、うん、そのアイデアをシェアするプラットフォームの提供するイベントですね。あ、
その準備。
そうですね、
一緒にやってる。
今運営メンバーとして活動しています。
いつ頃やるんですか？
来年の春ですね。
来年春、
はい、
1年後ですね。
そうですね。
ああ、そういったようなことをして豊橋の街を大学とは関係なく盛り上げていこうっていう活動もしてるんですね。
そうですね、運営メンバーはほとんど大学生ですね。
技科大生もいて。
そう、技科大生は本当ですね。
というようなことをやっているんだそうです。もしかしたらラジオお聞きの皆さんもどっかで会うかもしれませんね。
はい、
ということでいろいろ楽しいお話を伺いました。今週は技科大に来ている留学生リムジアエンさんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました留学生リムさんの業界用語は、
スラマッパギー。セラナパギーはマレーシア語のおはようございますです。
テンパクの城、ギカダイ。インターネットは戦っている、悪い奴らと戦っている。あいつらはいろんなアイデアで暗号やパスワードを盗もうとしています。それはもう感動的なぐらい。次週7月14日の天白の城は、悪い奴らのテクニックを知って逆に騙して守る、プロセッサーアーキテクチャのテクノロジー、技科大電気電子情報工学系藤枝直樹先生を訪ねます。お楽しみに。